77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日は5月9日ということでね、皆さんねどうですかね、ゴールデンウィークね終わりましたけどね、いかがお過ごしですかね。ゴールデンウィークねどうやって過ごしましたか。はい、まあ、私の方はね、家族で、天草に行ってきたんですよ。はい、まあ、天草といえばね、私出身が島原半島の方なんで、まあ、そこからね、あの島鉄フェリーが出てるんですよ。はい、で島鉄も、まあ、私もねこうしばらく働いてたことがあるんですけれども、まあ、そこのねこう島鉄フェリーがね天草に出てるんで、割と行きやすいんですよね。割と行きやすいけど、島原半島に住んでたからといってね、こうそんなしょっちゅう行ったわけでもなかったんですよね。はい、まあ行くからにはね、なんか泊まりで行きたいとかねあるじゃないですかね。まああるんですよ。はい、ね、あのフェリーで行くしなみたいな感じで、ね、泊まりで行きたいという感じなんですけど、まあ今回もね、まあだいぶしばらくぶりにね、泊まりに行ったんですけど、今回はね五所浦っていうね島があるわけなんですけど、そこに行ってきたんですよ。で、天草ってねほとんどの島がね、あの橋でつながってて、で、あの天草内をね船にわざわざ乗ることなく大体の島行けるんですけど、それではね行けない島がねやっぱちらほらあるわけなんですけど、五所浦っていうところはそうだったんですよ。はい、なので、まあ、私たちはね、あの長崎県からね、あの島原半島から、フェリーで天草に渡って、でそこからね、しばらく行って、でさらにあの小さい船に乗って、で五所浦っていうところに行ったわけなんですよね。はい、で、まあ、なんでここに行ったかっていうと、ここはねあの恐竜の島ということでね、ね、なんかね、最近結構注目されてるということで行ってきたんですよ。はい、4歳の息子がね恐竜が大好きということでね、なんか化石発掘体験もできるよとかいうね、まあそういうことで、ね、行ってきたんですけどね、天草の中でもね、さらに島で行かなければいけないというところなんですけど、本当にね綺麗なね、楽しいね博物館があって、でその近くでね実際にね化石が発掘できますっていうのがあってね、まあ、割と本格的だったんでね結構楽しかったです。はい、でその、あの化石発掘っていうのね、もう私もやったことなかったんですけど、なんかね普通にねこう道端みたいなところにね、なんかこう大きな石ころがねゴロゴロあるわけですよね。なんか瓦礫のようにねあるわけなんです。なんか大きなね岩を多分砕いたものが来てるんですよね。はい、でパッと見ね普通の岩っていうか石なんですけど、ね、インストラクターさんが言うには、なんかねもうここにはねこう貝の化石とかね植物の化石とかいっぱいありますよって言って、でハンマーでね割ってみたら中から出てくると思いますって、多分化石が入ってない石はないと思うんですみたいな、そんなお話だったんですよ。で本当かなと思ってね、でね家族や親戚とねこうみんなでねハンマーを片手にカンカンカンカン割ったんですけど、確かにね小さいね貝の化石とかね、こう巻貝とかね二枚貝とかの化石がなんかねもういっぱい出てきました。はい、でいっぱい出てきたんで、もう出てきたら持って帰ろうかななんてそんなのんきに思ってたんですけど、あんまりたくさん出てくるもんでこれ全部持って帰れないなみたいなね、まあ、そんな感じでした。はい、でなんかねそこで思ったのが、なんか化石ってねなんかすごく特別で高価でなんか希少性の高いものってそんな風にね思ってたんですけど、なんかこんな感じのだったらなんかその辺で見たことあるかもしれないみたいな感じで思って、で結構ねなんかまあ変な言い方かもしれないですけど、化石が身近になったんですよ。はい、なんかねこうサイエンスの体験でしたね。まあそのサイエンスのつながりなんですけど、私最近ねこのねなやラジオってこう喋るお仕事させていただいてるわけじゃないですか。で最近ね別のチャンネルでもねこう喋るお仕事させていただいて、でそれがねイシュラボっていうねサイトで、農業のね農業コミュニケーションということでね、農業のこうこれって本当とかね、これってどうなのっていうようなことをね、こう皆さんにね、できるだけ分かりやすくお伝えするっていうね、まあ、ナヤラジオの、こうミニミニナヤラジオみたいなことをやってます。はい。で、そこもね、まあ、サイエンスっていうテーマでやってるんですけれども、はい。まあ、そんな感じでね、サイエンスをね、すごく身近に感じたっていうね、まあ、そんな連休でした。皆さんはね、サイエンス、どうですかね、連休はね、 楽しく過ごせましたでしょうか。はい、まあ、そんな感じでね、もう今日のもう内ラジオねやっていきたいと思うんですけれども、今日のねテーマ、今日のテーマ何にしようかなって思ったんですよ。そしたらねちょうどね、X の方にね、メッセージがね届いたので、まあ、それをねそれをテーマにね今日はお話ししようと思います。はい、でメッセージねいくつか届いたんですけれども、まず最初にね、ご紹介するのが、はい、いつもねメッセージありがとうございます。普通の田中さんです。はい、普通の田中さん、喘息は他の病気を呼び込むことがあるので気をつけてくださいというメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、先週ねお話ししたのがね、こう私的咳がね結構止まらなくて、こうなんだろうと思って見てもらったら喘息でしたという、そういうお話をねしたわけなんですよね。はい、まあ、私子供の頃ね喘息だったわけなんですよ。でも子供の頃って言ってもうんとちっちゃい頃ですよ。小学校低学年とかね、保育園生とかそのぐらいだったんですけれども、なんかもう治ったと思ってたんですけどね、はい、まあ、治ってもう大丈夫とかそういうのじゃなかったみたいですね。はい、でなんかね、季節とかによって、まあ、アレルギーとかによって引き起こされる場合があるので、そういう時はしっかり治した方がいいですよみたいなことを、呼吸器のね、お医者さんに言われたので、まあ、多分ねそれね本当にねちゃんとしっかり治した方がいいんだろうなっていうふうに思いました。はい、で普通の田中さんね、喘息は他の病気を呼び込むことがあるということでね、あ、なるほど、そうなんですね。はい、ありがとうございますね、心配していただいてありがとうございますね。しっかりねお医者さんの言う通りね、お薬を飲んで、しっかり治して元気いっぱい、ラジオやっていきたいと思います。はい、ということなんですけれども、もう一つねメッセージが来たわけなんですけどね。はい、でそれはね何のメッセージかと言いますと、はい、これはねこれもね SNS の X の方なんですけれども、はい、私がね、まあ、農業についてね、伝えるねお仕事をこうやってねさせていただいてるわけなんですけれども、まあ、これねなんでこういう仕事をさせていただいたかというと、まあ、X の方で書いたんですけれどもね、まあね、いろいろねこう農業の生産の現場っていろいろあるわけなんですけれども、まあ、そのね、それをこう消費者の方とかね、生産の現場にいない方とかね、そういう方に伝えるお仕事っていうのはね、生産者の人が伝えるっていうのはねなかなか大変な部分があると思うので、まあ、それをこう普段ねお客さんやねリスナーさんと接している私がやっていきたいなと思ったみたいな、そういうことをね書いたわけなんですけれども、そこにねメッセージが届いてますよ。はい、はい、ラジオネームけいこさんからなんですけど、玉ねぎ切ったら涙が止まらなくなりましたということでね、はい、メッセージありがとうございます。はい、はい、そうなんですよ、これね玉ねぎね、これもうゴールデンウィーク中ね玉ねぎものすごいうちいっぱい使ったんですよね。玉ねぎって新玉ねぎですよ。はい、で雲仙市のね私の実家のね新玉ねぎ本当にたくさん使ってね、たんですけれども、はいね、こういうね、ね、メッセージ、ね、素朴なメッセージなんですけど、ありがとうございます。ね、玉ねぎ切ったら涙が止まらなくなりました。はい、これについてね、私ね、お答えしたいと思います。なんかね、いろいろあるわけじゃないですか。ね、どうやったらね、涙が止まらなくなるかっていう、涙が、ね、出ないかっていうね、目が痛くならないかっていうね、たくさんあってね。でね、なんかね、こう鼻にティッシュを詰めるとかね、なんかゴーグルをつけるとかね、まあいろいろあるわけなんですけれども、なんでしょう、なんか現場調理の現場にいる人たちが割とやってるのが包丁の切れ味を良くするってやつなんですよね。はい、でこれはね、まあ私もまあそんな感じですね。玉ねぎ切るときにね、あ、なんか結構ねなんか涙出るなと思ったら包丁をね研ごうとかね、まあそんな感じでやってます。はい、でもうねこれは割と知ってる方も多いかもしれないんですけど、玉ねぎのね目が痛くなる成分が出るっていうのが、玉ねぎのこう細胞がねこうバチバチってこう潰されて破壊されて、そこからね刺激性のある成分がねこう飛び散ることで目が痛くなるよっていう風に言われてるんですけれども、まあ、そこをねもう切れ味のいい包丁で切ることで、それをね細胞を潰さなくて済みますよっていう、まあ、そういう話なんですよ。はい、なので、まあ、結構現場では包丁をね切れ味を良くするっていうのと、あとねこう上からね玉ねぎをねこうえいってこう叩き切る感じじゃなくて、スッとこう撫で切りにするようなね、まあ、そういう切り方で切りますよみたいなね、まあ、そういうやり方でね、目が痛くなるのを防いでいます。完全には防げません、でもだいぶ違います。はい、で別のシェフなんですけど、うちの近所のねイタリアンのお店のシェフの人が言ってたのが、なんか玉ねぎを切る角度ね、切る角度をなんかこう真正面から切るんじゃなくて、ちょっとね体を斜めにして切るといいよみたいなね、そういう風な感じで、やってたみたいな。で自分もねこう試してみたんですけども、確かにちょっと違うなという感じがしたんですけど、多分それもね体の向きを斜めにするよっていうだけじゃなくて、こう体の向きをこう斜めにすることで撫で切りこうスッとねスッと切るっていうね、こう叩き切るんじゃなくてスッと切るっていうのがやりやすくなるっていう、まあ、そういう体のポジションということだと思うので、多分その方はねそのシェフは なんでしょう、なんかもう体感でねそれをこう体の感覚でそれをこう習得していたんじゃないかなっていうふうに思っているところです。はい、ね、ラジオネームけいこさんね、参考になりましたでしょうかね。撫で切りにする、包丁の切れ味を良くする、そしてこう体のね、こうね角度をね工夫してみるっていうね、まあ、そういう感じだと思います。体をただ斜めにするだけでは多分あんまり意味がないと思うんですけれども、そのシェフがやってるのはそうやってこうなで切りにねこうしやすいような、まあ、そういう体のポジションっていうのを身につけるといいよって、そういうことなんじゃないかなって私はねこう、想像してるところです。はい、ということでね、で、まあ、そういうことでね、まあ、今日のテーマ何にしようかということなんですけど、はい、もうねここまで話してねもう分かりましたよね。はい、今日のテーマは玉ねぎです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは玉ねぎということでね お送りするんですけれども、はいね、玉ねぎね、まあ、私はね、まあ、玉ねぎねもう今までね作ったこと、まあ、出荷するような、ね、感じで作ったことはなくて、で球根みたいなのを植えてからね、でそれで玉ねぎを作りますって、そういうのをねやったことがあります。はい、で結構玉ねぎってねこう生えてる部分ね、生えてる部分でこうね、地上で見える部分ってね、まあ、ネギみたいな感じなんですけれども、はい、春先はねそのネギのねこう地上の部分もね結構美味しく食べられるんですよ。はい、で地下の部分ね、地下の部分、まあ、球根みたいになってますけれども、もう正確に言うとねあれねこう根っこじゃなくてね、ねあれはね根っこでもなくてね茎でもなくてね一応葉っぱなんですよ。はい、葉っぱのこう地下の部分がこう分厚くなって大きくなってで丸くなってるのが玉ねぎなんですね。はい、なので葉玉ねぎとか言ったりとかしてね、地上部分とか ね、まあ、さっき言ったみたいに美味しく食べられるんですけど、その部分と根っこの部分は一応同じっていう風にはなってます。はい、まあ、日に当たって緑になってるとかね、まあ、そういう違いはありますけどね。はい、で同じになってます。はい、じゃあ茎はどこなのっていうと、茎はね玉ねぎをね、縦半分にねこうスパッて、ね、切るじゃないですかね、大体こう縦半分に最初切ると思うんですけど、その時の何でしょう、こう一番下の部分にあるなんかつながってるとこありますよね。はい、つながってるとこ、あそこね、まあ、切り落としてね食べなかったりとかすると思うんですけど、あの部分が茎です。はい、だから茎がものすごく小さくて、でその上は全部葉っぱっていうことになってるんですよ。はい、でまあ毎年じゃないすみません、毎週恒例ね何かの植物という話なんですけれども、はい、ね玉ねぎはね原産はどこっていうねお話なんですけれども、はい、原産はね中央アジアの方なんですよ。で中央アジアの方でが原産で、でそれでね一番ねもの、まあ、最初にねもうたくさん作られたのが、それがね古代エジプト文明なんですよ。めちゃめちゃねこう昔ね、遡るわけなんですよ。はい、でなんか古代エジプトの人ってなんか玉ねぎをねもう結構神聖なものっていうか、なんか薬のようなねいろんな効能があるものとしてなんか見なしてたみたいです。はい、でまあ、どうしてね古代エジプトでもうたくさん作られたかっていうのは、まあ、いろいろね理由があるんですけど、まあ、さっきお話したみたいな何でしょう、なんかこう 葉の部分にたくさんね、まあ、水分を貯めて大きくなるっていう、それがね、まあ、ちょっと関係してるわけなんですよね。はい、で玉ねぎってね乾燥にね非常に強いわけなんですよ。で乾燥に非常に強い、ね、古代エジプトっていうかエジプトはね乾燥してるじゃないですか。はい、で乾燥しているところで水分をたくさん蓄えて育つっていう、まあ、そういう育ち方をするので、だからね玉ねぎね乾燥地帯に、ね、非常に適してたんだと思います。はい、で自分でね、まあ、自分家用になんですけど玉ねぎをね作ってみてで思ったのが、玉ねぎはね、まあ、やっぱね乾燥してる方がね、適してるなっていうのすごい思います。はい、これはね収穫した後もそうですよ。収穫した後はねこれ農家のね軒先とかにね、小屋の軒先とかにねこう結構あるんですけれども、なんか玉ねぎをね縛ってからね、2個の玉ねぎをこう上の葉っぱの部分で縛って、でそれでねなんか物干し竿みたいにねこうかけてね干してたりするんですよ。はい、でまあそういう風にあんまりたくさん取れた時はそこまでするのはね大変なんで、農業用のコンテナにねバーって入れて、で風通しがいいところに置いておくんですけど、こういう時にねちょっとねこうジメジメしたりとかね雨が続いたりとかすると結構ね傷んでしまって、ね、腐ってしまったりするんですけど、乾燥させてるとね非常に長持ちするっていうね、 はい、っていうのはね、まあ、玉ねぎがね乾燥に強くて長持ちするっていうのはこうなんとなくねこう皆さんね想像できると思うんですけどね、貯蔵の玉ねぎ、新玉ねぎじゃないね、貯蔵の玉ねぎとかね結構何ヶ月単位でね保存してたりしますもんね。はい、なので、まあ、乾燥してるところにね非常に強いという、まあ、そういうのがあったと思います。はい、で古代エジプトでは重宝されたっていうそういう意味じゃないかなと思うんですけれども、はい、まあまあ、私がね、玉ねぎがエジプト人なんか多分すごい好きなんだろうなと思ったのが古代エジプトじゃなくて、ね、まあ、現代エジプトなんですけど、私がねエジプトに行った時ね、エジプトに行った時に現地のねこう一緒に暮らしているエジプト人の友達が言ってたんですけど、風邪ひいた時は玉ねぎがいいよみたいな感じで言ってたんですよ。はい、風邪ひいた時玉ねぎがいいってそんなにいいかなみたいな感じでね思うんですけどね、ネギとかまあ分かりますけどね、玉ねぎってそんなにいいのかなとか思ったりするんですけど、結構ね古代エジプトではその玉ねぎをね、まあ先ほどお話したみたいな薬としてね使っていたみたいなね、まあ、そういうお話があるみたいです。はい、でエジプトの遺跡の壁画にはねピラミッドを作る労働者たちがこう腰にね玉ねぎをぶら下げてそれで、なんでしょう生活しているっていう、まあ、そういうね様子が描かれていたそうですね。ちゃんと見てくればよかったななんて思うんですけどね。はい、エジプトね割とあちこちの遺跡もありましたけど玉ねぎがねぶら下がってるかどうかねちょっと見てこなかったですね。はい、ちゃんと見てくればよかったななんて、まあ、そんな風に思っています。はい、でね、まあ、古代エジプトの人はね疲労回復とかね、あと病気を防ぐとかそういう効果があるというふうに玉ねぎのことをねこうそういうふうにこう信じていたみたいです。はい、でだけではなくてね古代エジプトといえばミイラじゃないですかね。ミイラね、ミイラを作る時もね玉ねぎが使われてたらしいです。はい、でミイラを作る時ってねこう目とか頭とかねまあ、内臓とかね、まあ、そういうところのね遺体の処理をねがすごく大事なんですけれども、そこにね玉ねぎを詰めたりとかねあと、まあ、ね包帯を巻くときに防腐剤としてね玉ねぎを使ったりとかしてたっていう風な記録があるそうですね。はい、で古代エジプトの人ってこうね死後もね肉体が滅びなければねまたね生まれ変わるってね再生できるっていう風に思ってたので、その肉体をね腐らせないためにねまあいろいろな技術をねこうミイラの技術を磨いてきたわけなんですけども、その時に欠かせなかったのが玉ねぎらしいですね。はい、なんでこう防腐の効果とかね殺菌効果とかねそういうのがね当時のエジプト人にはすごく重宝されたっていうことから、それからなんかね病気が治るんじゃないかとかね風邪の時に効くんじゃないかとかそんな風な何でしょうなんかまあ迷信かもしれないですけどにつながったのかもしれないなというふうに思っています。はい、なのでこう魔力を持つ作物としてね、信じられてたみたいです。はい、で、まあ、現代のねエジプトね現代エジプトでも玉ねぎってね非常によく使われてて、で私がね住んでたところでは毎食のようにこうサラダが出てきてたんですよ。朝ごはんは出てこなかったから、まあ、昼とか夜とかにね朝はサラダが出てきたんですけど、そのサラダにはね玉ねぎがね必ず入ってたんですよ。はい、でエジプトのサラダはね、サラタバラティっていうふうにねサラタバラディっていうふうにね言われるんですけど、サラータっていうのがそれこれがね、サラダのことで、バラディっていうのが我が国っていう ね国民のサラダみたいな、ね、まあ、そういう意味になるんですかね。ね、なんて訳したらいいんですか ねこう日本だったらね日本のサラダって訳すんですか ね我が国のサラダですかね。でもまあそんな感じでねなんか国民的サラダがあるわけなんですよ。でその中にね角切り玉ねぎが入って、でそこに、トマトも同じようにねこう小さく角切りしたね、ダイスカットのトマト、はい、あとキュウリ、はい、であとね香草がちょっと入ってて、そして酢と塩とオリーブオイルであえてやるみたいな、まあ、そういうサラダだったんですよ。でそれがね本当にね毎食出てきてね、で結構角切りの細かいサラダなんで、だからお箸とかでは食べにくいですよね。お箸では食べにくいですけど、現地ではねパンでね食べるので、だから平べったいパンとかですね、平べったいパンにこのサラダをこう、入れて挟んでそれで食べるっていうのをよくやってました。はい、だから生の玉ねぎをねなんか、毎日、ね、のようにね食べてましたね。はい、だからねエジプトでは、ね、古代エジプトからずっとねこう玉ねぎをね食べる文化がねこう現代まで続いてるようなそんな感じがします。はい、で まあ、ヨーロッパですよ。ヨーロッパに渡った後ね、どうなったかということなんですけど、これがねまた面白いんですけど、ヨーロッパに渡った後もね、魔除け的なねが意味がね、受け継がれてるんですよ。はい。でね、ヨーロッパに渡った後はその玉ねぎがね、軒先にぶら下げられて、これがね魔除けになるんだみたいなね、まあ、そういう感じのね、こう信じられるのがね、そのまま伝わってる感じがします。でヨーロッパではね魔女除けみたいな感じでね、伝わったみたいですね。はい。まあ殺菌効果とか、まあそういうものがね、病気を防ぐっていうね、まあそういう意味になって、そしてそこからね、なんでしょう、魔除けって、魔女除けみたいな、そんな感じでね、伝わりやすい感じで伝わったのかなみたいな感じで思ってますね。はい。ね、なんかあれにも似てるかもしれませんね。ニンニクとかもね、ニンニクのね殺菌効果もね、病気を防ぐってなってね、で引いてはね、なんでしょうね、ヴァンパイアをね、ヴァンパイア除けになるみたいな ね、まあ、ドラキュラとかですね、ヴァンパイアとかね、まあ、そう吸血鬼除けになるとかね、まあ、そういうので伝わったのと同じような感じで玉ねぎも伝わったんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあなんかちょっと似てますもんね。ね、ニンニクも玉ねぎもね、なんかちょっと似てるので、まあ似たような感じがあるのかなと思います。あと玉ねぎのね、香りもそうですよね。玉ねぎの香り、ね、匂いもね、まあ、結構ね、独特のね、の匂いがあるので、まあ、それもね、こう、魔除け的なね、意味になるのかななんて、まあ、そんな風に想像しているところです。はい。はい。で、まあ、日本ではどうなのかということなんですけど、まあ、日本でもね、ドラキュラ除けのニンニクとかね、あと、なんでしょう、まあ、魔除けの玉ねぎとか、そういうのはなかったんですけれども、まあ、日本も似たようなのがありますよね。はい。まあ、それがね、お寺や神社の建物とかね、に、まあ、あとは、なんか、橋の欄干とか、ああいうところにね、ネギ坊主があるじゃないですかね、ネギ坊主ね。日本武道館の屋根の上ね、こう大きな玉ねぎとかね、言われたりとかしてますけど、玉ねぎ型のありますよね。あれはね、まあ、玉ねぎ、ネギはネギでもね、玉ねぎではなくて、ネギのね、お花のね、ネギ坊主を、なんでしょう、模してるんですけれども、多分、なんか、役割的には同じじゃないかなと思うんです。はい、ネギで、殺菌、病気予防、そして魔除け。多分なんか これがね、ね、エジプトの玉ねぎとヨーロッパのニンニクと、まあ玉ねぎもそうですけど、と日本のネギっていうのが、それがね、なんかこう大体全部似てるんじゃないかなと思うんですね。はい。なんかおまじないみたいな感じでね、こう、ね、風邪をひいた時にね、首にネギを巻くといいんだよみたいな、そんなおまじないもあったりするじゃないですか。はい。なんか首にね、ネギを巻いて、で、ね、風邪が治るとかね、まあ、さすがにね、ありえないと思うんですけれども、まあ、もともとの発祥は、そのネギとかね、玉ねぎの殺菌効果みたいなところから、なんか信じられてるのかな、みたいな感じで思います。はい。まあ、なので、まあ、日本にもね、同じようなものがありますよってことですね。はい。で、じゃあ、玉ねぎ自体はどうなのかということなんですけど、まあ、日本にね、玉ねぎが伝わったのが、ね、まあ、江戸時代のことなんですよ。はい。で、玉ねぎはね、ほら、ね、先ほど言ったみたいなね、防腐効果があってね、で、ね、乾燥に強いので、ね、まあ、ね、ジメジメにならなければ長期保存ができるということで、で、長い航海のね、食料としてね、ものすごく適してたわけなんですよ。はい。で、まあ、ヨーロッパ人がね、まあ、玉ねぎをたくさん船に積んで、それであちこち、渡って、そして日本にもやってきたんですけれども、まあ、やってきたのが、オランダからだったんですよね。はい。オランダからやってきました。はい。なんですけど、まあ、そうですね。オランダからやってきたってことは、ここを長崎に上陸したんでしょうね。はい。で、上陸して、で、それでね、まあ、日本にね、玉ねぎ入ってきたわけなんですけど、日本で最初はね、食用としてはね、普及しなかったそうです。はい。で、これ、こういうのね、すごくよくあるんですよ。今、普通にね、私たちが食べてる野菜で、で、ヨーロッパから入ってきたもので、普通に美味しいのに、で、江戸時代くらいに入ってきたのに、ね、食べるものとして食用としては普及しなかったみたいなものが結構あるんですよ。キャベツとかもそうなんですよね。はい。で、本当にね、いろいろたくさんって、もう他にもたくさんあったと思うんですけど、なんか忘れちゃいました。なんかいろいろあります。玉ねぎもそうだったんですね。はい。で、玉ねぎね、食用じゃなくて、ね、どうしたかっていうと、ね、まあこれもね、観賞用でお花を見るため。ね、玉ねぎね、まあネギ坊主みたいなのが出るじゃないですか。はい。で、それでお花が咲くんで、もうそれをね、観賞用に、育てられていたっていうことらしいです。はい。玉ねぎのお花はね、でもね、確かにね、綺麗なんですよ。はい。なんかね、なんかこう、ポフってこう丸い感じのね、綺麗なお花が咲くし、あとね、野菜のお花ってね、 大概ね受粉が終わったらねすぐ枯れちゃうんですけど、なんか玉ねぎの花ってねなんか結構長く咲いてるような気がします。はい、なんか玉ねぎお花を咲かせようと思って育てたことはもう当然一回もないんですけど、なんか自分家用に育てたやつで、でそれでねもう端っこの方にねもう余った苗をねこうを植えといて、でそれがね大きくなってもなんかもう食用としてもいっぱいあるので、ね、収穫せずにずっとほっといたらね茎がどんどん伸びて花が咲いたことがあるんですけど、その花ねなんか花が咲いたな綺麗だなって思ってたら、ね、何日もずっと咲いててなんかずっとね眺めていたということがあるので、だからね玉ねぎのお花をね観賞用でね育てたいっていう気持ちはねわからないでもないです。はい、わからないでもない。はい、でも、まあ、せっかくなんでね美味しく食べたらどうなんですかということなんですけど、江戸時代中はねずっとね食用としてねこう日本人育ててなかったみたいです。はい、で明治時代になってね本格的にね栽培して、でそれでね、西洋料理とかも入ってくるようになったので、じゃあ玉ねぎもね食べるようにしようかって言ってね、でちゃんと栽培しようという風になって、で栽培に成功したわけなんですよ。はい、試作に成功したわけなんですね。ね、で なんですけど、まあ、最初のうちは、ね、成功したから食べようというのじゃなくて、なんかねらっきょうのお化けっていう風に言われて、でなかなかね日本人の間でねなんか普及しなかったそうです。はい、その他のやつはね観賞用で育てられてたやつでもこう食べようかって言ったらね割と食べてたんですけど、ね、玉ねぎはねなんか違ったみたいですね。はい、らっきょうのお化けとか言ってね、らっきょうよりだいぶ食べやすいと思うんですけどね、まあ、らっきょうも美味しいですけどね。はい、でじゃあその玉ねぎがねどうやって広まっていったかっていうと、はい、これがねその後ね流行したねコレラなんですよ。はい、コレラね病気ですね。はい、でこの玉ねぎがコレラに効くらしいっていうような、まあ、そういうね迷信が広がって、そして玉ねぎ栽培が広まった盛んになったっていうことらしいです。はいね、まあ玉ねぎなんかどこまで行ってもねどこの地域に行ってもなんか病気予防とか魔除けとかそういうね、なんでしょう、役割が期待されてねなんか信じられているという、まあ、そんな感じがしますね。まあ、あんまりずねそんなあちこちでねこう信じられてるとなんか本当になんかね病気予防にもなんか良さそうな気持ちがしてきますよね。なんか一時期ねなんか玉ねぎのね血液サラサラとかねそんな風に言われてましたけどね、ああいうのももしかしたらこう同じ流れを組んでるかもしれませんね。なんかねこうちょっとツンとくる感じね、なんかツンとくる感じで魔除けにもなって病気にもなんか効きそうな気持ちになりますもんね。ね、まあ苗ラジオではね、まあいろんな野菜をバランスよく食べましょうねみたいな、まあそんな結論になるわけですけれども、まあね何でしょう、こう魔除けにしてた当時のね人たちのことを思い出しながら食べるのもまた面白いかもしれませんね。はい、まあそんな感じでね、新玉ねぎね美味しいですし、まあ、新玉ねぎじゃなくてもね、美味しいのでね皆さん美味しく食べてみてはいかがでしょうか。というわけでね、苗ラジオそろそろお別れの時間になってきました。今日はねいただいたメッセージを元に、玉ねぎをテーマにお話してきましたけれどもいかがでしたでしょうか。はい、というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。¡Suscríbete al canal!